こんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
虎本剛と
梅田修平と
小野飛鳥でお送りさせていただきます。そして今日はゲストに来ていただきました。
どうも、男は草屋の森尾でございます。
さあ、いらっしゃい。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、名前が八戸森尾くんに変わった
んですね。あ、そうですね、はい、八戸森尾でございます。
それはなぜ？
あ、それはあの男は草よとグループやってたんですけど、もともとは森尾だったんですが、あの、歌手の E.T. キングのイトキンさんが、
はいはいはい、
あの私ともう一人うだつが上がらないこうくすぶってるのでちょっとお前らこう解明してみろってことでつけてくださって、地元の八戸の名前を使わせていただいております。
はい、なるほど。解明したらめっちゃ売れ出す方とかいらっしゃいますもんね。
一時期ね、話題になりましたよね。お笑い芸人 ね、クリームシチューさんもそうですし、
モンキッキーさんもね。
モンキッキーさんはもう一つですけど、ね、
サマーズさんね、元バカルディですからね。
そうですね。
でまだ僕らまだくすぶっておりますので、
男は臭いよの八戸森尾君
です。そうですね。相方に至っては見た目から変えましたもんね。
そうですね、はい、
そうです。そんなに
髪型パンチパーマに、お前パンチパーマ顔だなっつってパンチパーマにしたっていう話を聞きました。
そうです、そうです。
でサングラスをかける
んだよね。そうです、はい、常にかけております。
何でしたっけ名前、はい、
一気一気ですね。
あ、一気一気って読むんですね。
はい、そうです。壱岐の島っていう島の、
はいはいはい、
お母さんが壱岐の島っていう出身で、
いいですね、
その名前を使って語呂がいいと。
なるほど。八戸と壱岐のこの二人が出会った
そうです、
大阪でね、
北と南で
出会った
。なるほど、
そうなんです。
いい出会いですね。
なんか壱岐の島にしかいなさそうな野生の鳥を頭に刺しといてくれたらいいんじゃないですかね。
分からへん。
パンチパーマのね。
そう、パンチパーマに鳥の巣的な感じで。
ちょっとじゃあ伝えてみます。
個性が突出しているということ
ですね。はい、そうです。ありがとうございます。
前の時に引き続き森尾さんまた出ていただいて、
はい、はい、ね、もうキャラが大人気で、
ね、ファイアフライね、また出ていただくということでよろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。本当ステージタイガーの皆さんが本当に優しいのでこちらは助かっております。本当に優しい方々でありがとうございます。
こちらこそ
本当にね、
頑張りますので、一つ
とても愛されるキャラでございます、
うん、
皆さんご期待ください。
ありがとうございます。
そんな稽古の話をちょっとする前にですね、はい、ちょっと僕が今日出くわした、
は
い、かっこよすぎる職人の話をちょっと聞いてもらっていいですか。
職人ですか、
ね、はい、かっこよすぎる職人、
まあ、いつものようにこの小道具の材料を探してね、うろうろしてたわけですけれども、
はいはい、
ふっとこうなんかベビーカステラの匂いがしたわけですよ、
うん、
でベビーカステラの匂いがして、まあ、今日もいっぱい多分手伝い来てくれはるので、
はい、
まあ、何かしらちょっと買っていこうかなと思って、うんうんうん、まあ、後から行こうと思って、まず小道具の材料ちょっと探しに行って、ふって戻ってきたらちょっと並んでる人も減ってたんで、
はいはい、
並んでたらおっちゃんがこう、今から焼くから時間かかるで、
お
どのぐらいですか、まあ、1分2分かな、あ、じゃあもう全然待ちますっていう話をしてたら、おっちゃんが目の前でこう焼いてくれはったんですけど、まあこうベビーカステラ屋さんってあるじゃないですか、屋台とかで見る、はい、まあ、こう液みたいなの入れてガチャンってしてほっといて、その間こう他の人にこう売りさばいて、でまあできたやつをこうペペペペペってこうなんかね、たこ焼きみたいにちょんちょんちょんってやって袋にこうガサガサ入れるっていうのがこうイメージ、多分世間一般の人のベビーカステラの売り方焼き方やと思うんですけど、ちょっとね、Facebook の方には動画上げたんですけど、テンション上がりすぎて、あ、おっちゃんにちゃんとあの断りました。
撮っていいかと、
おっちゃんちょっと、あまりにもかっこいいから動画撮っていいかって言ったら、ちょっと照れながら、もうこんな焼き方するの日本でも俺だけやからな
そうなん
や、
すごい
な、すごいやつが、
そうなんですよ、
こんな壁
どんな焼き方ですか。
そう、まずこうチュチュチュって入れるじゃないですか、
はいはい、
でこう蓋を閉めるわけですよ。
そこまで一緒、
はい、ここまで一緒なんですね、うん、でまあ返すと、
うん、
ここまでは一緒ですよ、
うん、
この後におっちゃんはあのこのベビーカステラのやつってこうボコボコしてるじゃないですか、
はい、
その一箇所一箇所のところに腰にこう応援台のように腰に手を当てて、
うん、
鼻をこう近づけて一つ一つの焼き加減を匂いを嗅いで、
う
ん、匂いで判断してこう横にずっとただただこうずっと舐めるように揺れている。当然匂いを何かしら嗅いでんだろうなと思って言ってたらおっちゃんがこれでその焼け具合とか焦げ具合をちょっと感じとんねや。
おお、なるほど。
でもそれもこうちょっと焼いて匂ってちょっと焼いて匂ってじゃないんですよ、
うん、
だからおっちゃんが言う1分2分で焼けるものだからこそ、
はいはい、
多分一瞬たりとも気を抜けないんでしょうね。
なるほど。
もう多分僕らやれって言われたら、うん、腰痛になると思うんですよ、あの動き。
ああ、確かに。
それほど深く腰を折り曲げて。
田植えかと、田植えまではいかないですけど、でも腰ぐらいの、腰ちょっと高いところぐらいに、
うん、
本当に15センチ、20センチぐらいの距離まで頭を近づけて、
うん、
で、
うん、
約2メートルぐらいある鉄板の端から端までをずっとこう。
結構しんどいですね。
そうなんですよ。オフ焼いて、なんか20秒ワンセットずつぐらいを繰り返して、ちょっと喋って、また20秒やってみたいな。
で、今やと思ったらバーン開けるんですか。
そう。ガシャッと開けて、で、ピャッピャッピャッピャッピャッってやって。
すげえ。
でちょっと焦げちゃったわってこうはにかみながらでも全部じゃないんですよね、やっぱり真ん中の方のちょっと火加減の強いとことかが、あれでちょっと焦げちゃってな言うて、まあこれでもやっぱまた焦がすこともあんねやみたいな話をしながら言っててね。で
カステラ度深いですね。
そうなんですよ。であまりにもテンションなかった僕が最初中でって言ってたんですけど、おっちゃんやっぱり大でって言ったら、兄ちゃん大やと時間倍かかるけどええかって1回まで50個しか焼かれへん。
なるほどね。
なるほど。
あ、じゃあ100個ぐらい入るという。そうなん
です
よ。
じゃあちょっとあの1個でいいっすわ、中1個でいいっすわ言ったら、終わった後にまあ兄ちゃんさっきせっかく台買う言うてくれたからな、ちょっとおまけしとくわ言うて、信じられへんぐらいパンパンに詰めてくれた袋がこれです
、さっきからいい匂いすると思った
の。そうなんです。これがあのおそらく日本一の職人が作ったであろうベビーカステラ。
ちょっと後で
いただきたい。
もうラジオで匂いが一切
変わるがやばい
見た目もねこんなに詰めてくれた
ら、紙袋がパンパンに詰めてくれたら
甘い匂いがしておりますので
、まあね、僕らも今回職人の話じゃないですか。
そうなんですよ。
そうだから
梅ちゃんに至っては天才職人
です。そうなんですよね。なんかもう何かしらこのやっぱり職人の矜持っていうものにこうすごい敬服するというか、あれやれって言われて僕やるかって言われて多分一日できると思うんですよ。でもそれをあの取っていいかって言われた時になんかええよっていうのを普通に言うのが
特別なことではないんだ。
そうなんですよね。
当たり前のこと
なんだ。いつもやってること
だ、ね、そうそうそう。だからまあ別に何の支障もないし、言うてね、そういうところをやっぱりこう舞台にこう随所に散りばめていければなという
こだわりがね。
なるほど。
あるわけ。
なんか変なこだわりしてるぞ梅ちゃんみたいなところ、
まあ、絶対わからないと思うんですよねでもそれでもええんちゃうかなっていう。
なるほど。
こだわっていって、ね、稽古もなんかちょっと何かしらのこだわりをみんなが一個ずつ入れられればちょっと楽しいのかなとか思いつつ、
花火を詰めるシーンもありますから、
うん、そうですね。
ただあんまりにも変わったことをやりすぎてあの人分かってへんなってなったりしない、ま
あ、逆にね逆にね
逆に
そうですね。その難しいところですよね。
そうですね。
あの僕の家の近くにカレーの職人が昔おりまして、
カレーの職人
僕はすごい愛してたんですよ。もうちょっと店を畳まれたんで、はいはいはい、二度と会えないんですけども、
はい、
そのカレーをね、まあ、おやすさん一人で切り盛りしてるというか、もうカウンターしかないちっちゃい店なんですよ、うん、10人ぐらいしか入れないので、その名もねロイヤルリッチっていう名前なんですよ。
すごい、いやロイヤルにしてリッチ、
僕がようその親父のモノマネをして、はい、この店の店員というかもう店に通ってる人たちはみんな似てる似てる、声が基本的によく通るんですよ。
なるほどなるほど。
でカレーを頼むとねサラダか味噌汁を選べるんです
よ。あ、はいはいはいはい。
でその聞き方がね、あサラダ味噌汁どうしましょうってめっちゃ似てるんですよ。
はいはいはいはい。
でじゃあサラダでってサラダで行かせてもらいますあの奥にね奥さんが働いてらっしゃる、その中央の奥にね、うん、見えないところに、だからその奥さんに言ってあるんですよ。だから味噌汁出たら味噌汁で行かせてもらいます
奥さんが作ってあるんですか。
奥さんが基本的に厨房で作ってて、旦那さんはこの外でね、まあ接客というかお水をついたりぐらいなんですけど、
普通と逆な気がします。
あのね、ただカレーを仕込んでるのはそのおやすさんであることが僕の数々の調査聞き込みで判明しまして、
はいはいはい、
まあ僕がね朝仕込んでてね、気に食わんかったら捨てるよねみたいな
捨てる
捨てる、
み
たいな。でなんかカレーにただならぬこだわりがあって、昔カレー工場かなんかで働いてた、そのパウダーを製造する、そこでカレーに目覚めて、はいはい、美味しいカレーとは何ぞやみたいな追い求めた結果この店に至ったと。である日天候とカレーのうまさに関係があるんじゃないかということで毎日天気とカレーのうまさについての相関図を作りつけたらしいです。
なるほど。
関係なかったね
なかったんや
でしょうねでしょうねって言われ
た。多分あのパン作りとかとはだいぶ違いますね。
酒蔵とかないんで、ね、
関係ない
んで、
もうちょっと時間かけるものやったらあるかもしれない、ね、
そうそうそう、
うん、で、園屋さんはまた音楽にこだわってらっしゃって、はい、なんかで店内に妙にレコード飾ってあって、
はいはいはい、
で手作りの音響設備というかスピーカーがあるんですよ。でおやすさんにね、たまにねかっこいいですねとか言ったら勝手に音楽流 DJ
かっけ
かっけ勝手に音楽出してね、こう右から左から、あのあ聞き方違うでしょって、全然違うでしょ聞こえね違うでしょって、ね、どんどんどんどん右から聞かしたり左から聞かしたり
でもこだわる、
そう音楽出して
くれな、カレー DJ じゃないですか。
カレー DJ がいて、まあ、そうロイヤルリッチ、残念ながらねいつの間にかちょっと潰れてしまった。
あ、
ま
あ、そこ
の、
ね、
この牛すじカレーというのがすごくおすすめで、
美
味
しかった、
愛してた。ステージタイガーのね昔いてるメンバーとか、もうそういうこと谷谷くんとかぐらいしか知らないかもしれない。その職人に憧れて僕足しげく通ってたんですよ。
いいですね、
いいですね。いつかうちもカレーの話書くときが来るかもしれないですね
あの男が一人で切り盛りしてるっていうのに対してね、
ああなるほどね。
もう一つその僕の家の近く、これまた閉店してしまった店なんです、はい、
なんでそんなとこ。
でもやっぱり職人は多分生きづらい世の中やと思うんですよ。
意思相伝なのよ、
ね、確かにね。
もう自分がダメやったらもう畳もうっていう、そのね店もね、はい、 中華料理の店で、はい、テイクアウト専門なんですよ。その店の名前はボンというんですけども、
ボンはどのボンですか？
あの、ね、平凡のボンでボンなんですよ。ただ非凡なる才能を持って
る、ね、
何頼んでもうまいんですよ。でそのおやさんとね、奥さんらしき人が2人でそのもう持ち帰り専門の店、テイクアウト専門なんですけど、常時喧嘩してるんですよ。
いやありますよね、たまに。たまに
真剣してるんですよ。でそのおやさん僕から似てるんですよ。いらっしゃいっつって奥さん機嫌悪い時ものすごい冷たい殺伐とした空気が流れてて、うん、で4年に1回ぐらいの割合で長期的に休むんですよ、その店
は。
で僕ワールドカップ見に行ってる説が、
ああなるほどね、
それのせいちゃうかって思ってたんですけど、
はいはい、逆日暮らし
でもこれも僕の長年のこの聞き込みによって分かって
どこに
体兄ちゃん限界なんや、正味中華鍋振るのも極限なんや、
まあ、
もうギリギリなんや、
重たいもんですから
って言って、まあ、そんな中ちょっと新しいメニューを出そうと思う。
すごいですね。
って言って、何なんですかって言って、まあ、夏なんでかき氷始めました。
そうでしょ
中華鍋はまあ確かに振らんけど、
そうでしょガリガリするんや、
まあピンでいけるやつありますからね、サラで出てくるやつ、
すげえな、さらなる探求心や
食べましたか？
食べましたよ。普通でした。
普通か。
そらね、あの中華料理が、そらね、中華料理がうまい店のかき氷やからってて、うまいという理屈はあんまりない。
かき氷はこだわるところクソほどありますから
ね。あるある、
はい、中華料理の人がこだわるような素養のあるとこないから、
う
ん、
そうですね、う
ん、でもやっぱりそのやっぱりね、そのおやさんの体調不良により、あの店は潰れるわけですよ。
そうですね、
潰れて閉鎖される、うん、なんかやっぱりこのね、個人でやってるから、うん、もう継ぐっていう考えもないわけですね。
そうですね、
はい、自分の探求したものをこう突き詰め続ければそれでよしみたいなところがあって、うん、もう一つその
同じなんて、まだあるんだ、
まあ、同じくその僕の住んでる町の近くに定食屋さんがあるんですけども、はい、ここもおやすさん一人で切り盛りしてるんですよ。
あ、噂の僕らもよく聞く定食屋さんですね。
ご宅に漏れず、これね、出ちゃうんですけど、奥さんと仲悪いんですよ。
そうですね、
でかつその店もね、音響にこだってレコード散りばめてあるんです
よ。絶対潰れる、
ね、フラグとしては僕の好きな要素がすごくあるんですよ、はい、で無口なんですよ、店長、
ね、
うん、よしよし、で A 定食、はい、A 一つぐらいです。これぐらいしか喋ってくれないんですよ。ただ音響設備を褒めると手ではにかみながらジャズを流してくれるん
です。ああ、いいですね。
やっぱり職人には照れた笑顔が似合いますよね。
そうなんですよ、言葉少ないもん
ですよ、うん、そうです
ね。だから褒めても、いやそんなことないよって言って、うん、はにかみながら、うん、好みのジャズを流すっていうのが職人なのかな。
そう、だから職人が趣味に走るとあまり良くないってことですね、お店的には、ね、
趣味も突き詰めちゃうから。
そうですね、お金をそっちにやっぱりがっつりかけちゃうから。
でもまあ奥さんに怒られてるんだ
な。そうだね、
基本的に嫁の理解はされないという。
そりゃそうでしょうね。
そうですね、
仕事の方ならいいけどねっていう、うん、
そこに金使うなよ。
まあ、でもね、続いてるということはそういうことですからね、まあ
ま
あまあ、関係性
は、ね、
必要以上に儲けようと思ってないから、余計ね、家計を逼迫するわけです。
男は草井さんはそういうこだわりは、はい、
あ、こだわりですか。まあでも、あれですね、やっぱり週に1回ぐらいは、お互い、あの、我が強すぎて、大喧嘩っていうのはあります。
こだわりというか夫婦喧嘩ということ
で。そうですね。
随に漏れず。
最近は何について喧嘩
したの？あ、最近、もう、ものすごい小さなことです。思い出せないぐらい小さなこと。これ、言った、言ってない。みたいなことから
決着つかないですね。
最終的には嫌いだって話で終わりますね。
なんで組んでんの？
いや、もう2人しかいないから。そう。でもあんま合うっちゃ合うはずなんですけどね、相性は。
そう
です
ね。う
ん、もう一回ここの相方の家に森尾さんと一緒にこう行った時に、うん、僕がすごいガンガンガンガンガンガンガンガンって扉叩いて、うん、やったらまた相方がいらんことしてるわと思って、うん、鬼のような様相でガチャって開けたら僕と目合って、あ、海舟さん。そうそう
そう。俺なら殺そうと思った
んだ。そうそうそう。そんな感じでしたわ。
そんな感じ。
そんな男が草井さんは実はアルバムを出したと。
あ、そうです、はい、
そう、あれびっくり。
今月の11月1日に一発逆転という10曲入りの CD が出ておりますので、ネットでね、男は臭いよと検索していただければ、はい、あの買えたり視聴もできますので、
ネットで買える、
ネットで買えますので、
あの、iTunes でも買え
たり、 iTunes でも、はい、入れれば出てきますので、
それはいいですね。
ぜひ1曲だけでも買ってください。ぜひぜひ、
はい、
買ってください、じゃあ聞いてください、
はい、
やらいさん、ちょっと
1曲250円ぐらいです
か、ね、そうですね、
試しに買っていただいてもよろしいかと、
はい、聞いていただければと思います。
男だけ感じですね。
そうですね、ワークサイヨはひらがな、
ワークサイヨはひらがな、
はい、
ぜひご検索
お願いいたします。
はい、じゃそんなこと言ってる間におじさんがやって
まいりました。早速この後稽古で食おうじゃないの、ベビーカステラ。
そうですね、職人の魂を食べてみてください。
いただきます、はい。 それでは皆様また来週、ごきげんよう。
さようなら。
さようなら。